お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
大会5日目を迎えた東京オリンピック、1年の延期、コロナ禍の開催、そして無観客観戦など、オリンピック開幕まで様々なハードルを乗り越えてきました。そして無事開幕することができた今、関係者からは何があっても成功に収めたいという強い気持ちが伝わってきます。今夜のインタビューは、大会の成功に欠かせない存在である東京オリンピックのボランティアの皆様にお話を伺いました。まずはこのような状況下で活動しようと思われたきっかけを聞いてみました。
もともといろんな人とこう何かをやるっていうことが好きだったので、この大会では本当にこう人種とか性別とか年代関係なくいろんな人が集まって何かを成し遂げるっていうところに自分はすごい魅力だし、自分の力を出したいと思いました。
大会関係者のドライバーとして活動する近江義隆さんでした。3年前にボランティアに応募した山田佳代さんは、2012年ロンドン大会の映像に惹かれました。
ロンドンの皆さんがボランティアとしてとても楽しく生き生きと活動なさっている様子を見て、しかも若い子からご年配のおじいちゃまおばあちゃままでが本当に楽しくみんなのためにボランティアをなさっている様子を見て、あ、これは私もやってみたいという思いがまず最初にありました。で、今回東京に来たことで、チャンスだと思いまして、世界的なこういったビッグイベントで、日本はボランティアがまだ普及がされていません。自然にボランティアをするという、まだ習慣が少なくて、こうやって意図的に自分から発してボランティアを探していかない限り、なかなか、子供たちからこれがボランティアなんだよっていうのがまだ普及されてないです。今回のオリンピックという大きな大会で、もっともっとボランティアがこういったものなんだっていうのを、日本の人たちにも知っていただいて、ボランティア活動がより身近にならないかなっていう思いも含まれております。
1年の延期、収まりを見せないコロナウイルスの感染拡大、そして無観客観戦と、状況はボランティアの皆様が想像していたオリンピックからほど遠いものとなってしまいました。このような状況下で不安や心配などはあったのでしょうか。オリンピック関係者のボランティアを務める庄司真由美さんです。
もうそれはものすごくありました。やっぱり家族に感染させる可能性もありますし、自分自身が感染する可能性もあるんですけど、右手にコロナにかかるリスクを置いて、左手にこの一生に一度、もう絶対ありえない経験をすることによる、そのメリットというか、その経験を天秤にかけて、一生に一度の経験の方を取りました。
関係者のドライバーとして活動する日高雅人さんも同じような思いで、今回ボランティアを決断されました。
もちろん不安がなかったわけではなく、やはり周りの声とかいろいろ、今この時期にやっていいのかなっていう不安はありました。しかしそれ以上にですね、今しかできないっていう楽しみの方が大きいですね。
オリンピックファミリーのボランティアである山田さんは、当初家族から大反対を受けていました。
こういう形になってしまって、まず家族が大反対しました。私がわざわざその人が多いところ、感染しに行くようなところにどうして飛び込んでいくのか、しかもお金がもらえないボランティアではないかと。逆にボランティアが選手や関係者の間に入っていろいろお手伝いするので、コロナを媒介する、菌を媒介する形になって余計に非難されるのではないかと、本当に反対されました。で、私も本当に何度も葛藤しまして、何度も辞めたいとも思いました。それで家族を説得できたのが、結局は、ワクチン接種を2回済んでいたら、ボランティア、やってもいいんじゃないという形で説得しました。
オリンピックについては賛否両論ありましたが、無事開幕した今は大会を成功に導きたい、そういう強い思いがあります。
こういったコロナ禍だからこそ、 逆に日本人なら成功できるんではないかって逆に思うようになりました。私たち、ボランティアは本当に心から、3年前から準備して、取り組んできたので、たまたまこういった形になってしまったんですが、なんとか本当に最後まで成功させたいっていう思いがありますので、私たちなら感染対策をきちんとやって、さらに来た人をおもてなしする、もう無観客になって観客に対してのおもてなしはできないんですが、選手や関係者に対しては精一杯の本当にこの大会ができてよかったっていう、思いが、すいません。
すごく伝わってきます。本当、ボランティアの皆さんの気持ちが。
あ、本当、裏は大変です。何とも申しますか。まず大変なのが、やっぱり、同じ日本人は、どうしても違うことをしてると、単一民族なので、違うことをすると、どうしても叩かれる、上でも下でも叩かれる文化なんですね。なので、今回もボランティアが、コロナのある意味、コロナのストレスをオリンピックに向けてるようなところがありまして、コロナでこうやって自由でない、食べに行けない、みんなで集まれない、出かけることもできないストレスがある意味オリンピックの方に向いてまして、今までは政府に向いていて、政府がワクチンの接種が遅かったから、こういった形になってしまったんだってみんなが本当に悔しがってたんですが、今はオリンピックをやるから逆に感染者が増えて危ないんじゃないかという不安も確かにあります。その気持ちがわかるので、こういったユニフォームを着て街中を歩くことも恐ろしいです。やはり、中には言ってくる人もいますし、手を出されたことはないんですけれど、やはり今までだったら堂々とした姿で、誇りを持ってボランティアをできてたものが、やる方の側に見られてしまっているので、はい、そこが、何と申しますか、ジレンマというか、本当に堂々とこのボランティアユニフォームを着て歩きたかったのに、それさえも上着を着たりして隠していかなければいけない現実がとても悲しいということもあります。
東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会によると、今回、大会ボランティアとして活動予定であった8万人のうち約1万人が辞退しています。今回取材を受けていただいた皆さんのように、オリンピックの関係者や選手に携わるボランティアの方は、その活動の場があったものの、会場案内やさらには都市ボランティアとして観光客を迎える予定であった人々は、活動の場がなくなってしまいました。そんな中、日本財団ボランティアサポートセンターと Airbnb ジャパンのコラボレーションによって、日本の街の魅力を国内外に伝えるバーチャルツアーが開催されます。この新たなオンライン企画へ込められた思いについて、ボランティアサポートセンターの比嘉野美穂さんにコメントをいただきました。
コロナによる影響で、活動を、ボランティアの活動を辞退された方もいらっしゃる中で、何か、オンラインを活用して、ボランティアの皆さんが新しい活動の機会として活用いただけないかなと思って考えたのが、このバーチャルツアーだったんですけれども、その企画を考えた後に無観客開催というものが決まって、やはり外国から、あるいは国内の方も含めて、東京2020大会に来られなくなった方々に、大会の雰囲気ですとか、都市ボランティアさんが活動する街の雰囲気をオンラインであっても伝えることができ、またコロナが収束して来訪できるようになった時に、あ、ここツアーで紹介してくれたところだなと思って、来ていただけるようなプロジェクトになったらいいなと思っています。
このバーチャルツアーでは、競技会場がある街の魅力を日本語または英語で紹介しており、東日本大震災から復興に向けて歩む被災地の姿も含まれます。高橋正史さんは横浜を担当する都市ボランティアの一人です。今回の経験について、さらには11年後にブリスベンで開催する大会についてもメッセージをいただきました。
まあ一番の主役は私選手だと思ってまして、その選手の方々が4年に一度、まあちょっと1年延期になりましたけども、活躍できる場を提供できたっていうことは本当に良かったなというふうに思ってます。 今回はですね、まあ、あまりにもちょっといろいろありましたので、個人でどうのこうのできるようなレベルの状態ではないかったとは思うんですけれども、ただ、そういった中でもですね、今回のバーチャルツアーもそうですけど、何らかの形で、活動できるっていうことはあると思うんですね。で、今、2021年ですけど、リステンで行われるのが2032年ということで、11年も先の話ですから、こういったバーチャルツアーだけに限らず、いろんなことができると思うんですよね。ですので、まあ、11年後、もしかしたら、まあ、コロナの方までひどいことはないと思うんですけど、何らかのちょっとした、アクシデントっていうのはあるかもしれないですが、そういった時にでもですね、めげずにいろんなことを模索しながら、オリンピックを盛り上げれるような活動をブリステンの方でもしていただければかなというふうに思います。
最後にオリンピックへの思いを皆様に語っていただきました。
来てくださった選手や、まあ、関係者様ですね。また日本、コロナ落ち着いたら日本に戻ってきたいなって思えるような、まあ、最低限の、まあ、日本のおもてなしっていうところは、心がけて、やっていきたいなと思ってます。
もともとオリンピック自体が大変なことだと思うんですね。その準備にしろ、実際の運営にしろ。それにさらに、このコロナ禍で気をつけなきゃいけないところがたくさんあって、で、日本頑張ってますというのを伝えたいですね。
なんとかうまく成功に導くように、裏の方で、はい、地味ですが、頑張っていこうと思っております。はい。
やっぱ一番は笑顔ですね。こう、関係者運ぶにあたって、海外の方と接することもあると思うので、自分はとにかくこう、笑顔と、持ち前のこうコミュニケーションと明るさで、こう、なんかこう自分の中のこう元気を、海外の方にも与えることができたらいいなと思ってます。
東京オリンピックの大会ボランティア、そして都市ボランティアの皆様にお話を伺いました。まだまだ続く東京2020。テレビを通して競技を観戦されるときは、裏方ではボランティアの方々が奮闘していることを思いながら応援してみてください。またお話にもありました、バーチャルツアーは7月30日から開催されます。ここオーストラリアからも参加できるので、ぜひ覗いてみてください。詳しくは SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事からどうぞ。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。